ラジオよろずやカフェ、あなたがいる町、ご機嫌いかがですか。府中に暮らす素敵な人たちに町の自慢話や仕事について伺います。タイトルのよろずやカフェは旧甲州街道の宮西町お旅所から西へ5軒目にあります。火曜と金曜週2日朝10時から午後3時までやっているコミュニティカフェです。お弁当やおやつのお持ち込みも OK。 宮西町のよろずやカフェもラジオよろずやカフェも地域で何かをやりたいという方々の応援団 NPO 法人府中市民活動支援センターが提供しています。私はカフェ担当ののりえです。ラジオよろずやカフェ、本日のゲストはこれまさの南沢香織さんです。南沢さんは作業療法士として在宅を中心に働いていらっしゃいます。また一方、その思いをきっかけに3年前から始まった府中の子ども食堂、今では8カ所にまで広がっていきました。小学校に一つずつの子ども食堂をという気持ちで講演会や勉強会など有志の輪を広げる活動もなさっています。今日はそんな南沢香織さんに作業療法士の役割ややりがいについて伺いたいと思います。こんにちは、南沢さん。
こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。作業療法士という言葉はなかなか私は聞いたことなかったんですが、リハビリテーションが専門分野だそうですね。
そうなんです。リハビリテーションっていうのはたくさんの職種が関わっているんですけれども、作業療法士っていう仕事は、はい、理学療法士、言語療法士と並んで、はい、その中の一つの仕事です。
そうなんですか、はい。ところでリハビリテーションという言葉、どんな意味を持っているんでしょうか。
結構最近はリハビリテーションって聞くことが多くなってると思うんですけれども。
そうですね、
おそらく皆さんがイメージしているのは、リハビリテーションの狭い意味の、心や体の機能回復っていう意味で捉えていることが多いと思うんですね。
あ、なるほど。
でも実はリハビリテーションっていうのはとてもこう深い意味があって、語源はラテン語なんですね。
そこまで遡るんですね。
そうなんです。ラテン語のハビリスっていう言葉が語源で、
ハビリス、
はい、はい、権利を得るっていう意味があって、はい、そこに再びっていう言葉、利っていう言葉をつけて、はい、再び権利を獲得する、その人が人間らしい生活を取り戻していくっていうような意味があります。
深い意味があるんですね。
そうなんです。
ラテンの方ということはヨーロッパの方からこの考え方は来たのかもでしょうかね。
そうですね。はい。
ところで、リハビリテーションということを言葉の意味は分かったんですけれども、もう少し教えていただけますか。
はい。リハビリテーション、かなり深い意味があるんですよっていうことをお話したんですけど、少し分かりやすく医療とか介護におけるリハビリテーションとしてお話をさせてもらいますね。
はい。時期とか順番っていうのもあるんでしょうか。
そうなんです。時期によってリハビリテーションで行うこととか必要なことっていうのは変わってくるんです。適用されるその医療とか介護の保険もその時期や状況によって変わります。
はい、専門的ですね。
そうなんです。ちょっと分かりにくいので、これについては病院だとソーシャルワーカーと、はい、地域には地域包括支援センターっていう、
聞いたことがある。
そうなんです。そうなんです。そういう専門の相談機関があるので、そこでご相談されるのがいいかなと思います。
はい。
でそのリハビリテーションの内容なんですけれども、ちょっと分かりやすい例としてお話しするんですけれども、
はい、
例えば脳出血を起こして、ちょっと不幸にも脳出血を起こして救急車で病院に搬送されたとしますよね。
はい。
でその時にはやっぱり命を維持するっていうことが一番最優先されるんですけれども。
そうですよね。生きるか死ぬかっていう時ですよね。
お医者さんが、その生命に必要な体の管理、血圧だとか脈拍だとか、そういったことを管理しながら、でその一方で、その後の生活を取り戻すリハビリをもうすでにその時期から開始するんですね。
運ばれてそのすぐ すぐ後から、
すぐ直後というわけではないかもしれないんですけれども、それこそ、はい、ICU に入っているような時期から始まります。あのやはりその後の生活を取り戻すっていうのは体が硬くなってしまったりとか、あのよく言うその拘縮っていう関節が硬くなってしまうと、はい、うん、なかなかリハビリもうまく進まないので、はい、そういったことがないように筋肉や関節を動かして維持します。でこの時期を急性期って言うんですね。
急性期というんですね。そうなんです。リハビリテーションにはいくつもの時期があるんですよね。
そうなんです。でその時期が過ぎると、はい、だんだんあの体の状況も落ち着いてくるので、そこからしっかりと起き上がったり立ち上がったり歩くっていう、まあ、本当に生活に必要な動作を、うん、あの再獲得するような練習をしていきます。うん、でこの時期を回復期って呼んでます。はい、
再獲得という言葉すごく印象的なんですが、
そうですね、やはり一度失ってしまったんですけれども、うん、それをもう一度あの取り戻していくっていうことですね。うんうん、はい。でここに理学療法士がもう体を動かすっていう、こう基本的な、あの体の機能を担当して、あとは結構あの脳出血などの場合は言葉が喋れなくなったりっていう、失語症という症状が出ることがあるんですけれども、あのそういった言葉に対して、あの訓練をしたりとか、あとは嚥下困難って言って、食べ物がうまく飲み込めなくなった場合なども、あのそういったことを練習する言語聴覚士っていう方が、あの担当します。
あ、そうですか。
はい。で一方で作業療法士なんですけど、作業療法士ってやっぱりこれからその人がどんな生活をあの行っていきたいのか、まずやっぱりそれをしっかりと聞き取って、はい、その望む生活に戻るために、あのどんなことが必要かっていうことを一緒に考えて訓練をしていきます。はい、
それが次の時期になってくるんでしょうか。
そうなんです。はい。でこれを生活期って言いますね。はい、
なんか生活していくために大切なスキルっていうことなんですね。
そうなんです。
あの人によってリハビリテーションの内容っていうのはそれぞれお考えになるんでしょうか、違うんでしょうか。
はい、もちろんです。まあ、あの時系列でさっきあの簡単にお話ししたんですけれども、あのリハビリテーションの最終の目的って、やっぱりその人が自分が送りたい生活を取り戻すっていうことなんですね。それはもうあの一人一人違って当たり前で、その人が、あの辿ってきた物語にやっぱり基づいていると思います。あの例をちょっとお話ししますと、末期がんの方がどうしてもやり終えたい仕事があるとか、進行性の難病であの話すことができなくなった人が、
だんだんね、
そうなんです、残された機能を使って、あの社会とこうつながるためにその IT を使う、でその時にその入力をやっぱり小さな手の動きで、あのできるのであれば、それを使ったスイッチを工夫したりとか、あのそういったことも作業療法士が担当します。
作業療法士の方はあのそういうスイッチを小さくしたりすることができる方たちと連携をしながらやるということもあり得るんですか。
スイッチを、あの作る人ですね。こういったあの動きならスイッチが押せるので、こういうことなら、あの入力ができますということをお話して、その IT の担当の方と、あの相談しながら進めます。
そうですか。はい、深いですね。
そうなんです。はい、例えば畑に、行きたいっていう方なんかがやっぱその畑に行くための道具を工夫して、また野菜が作って、あの皆さんに喜んでもらったりっていうことも、あの担当したりしますね。
行くための道具というのは歩くための用具。
そうですね。はい、杖をついて畑に行っても、あの帰りに野菜たくさん持ってこれないので、その時にどうやって野菜を運ぶための道具を工夫するかとか、かがめないので、じゃあ座って畑をするためにはどういう道具が必要かとか、その人の体の状況に合わせて、あの望む生活ができるようなことを工夫しますね。はい、
送りたい生活を取り戻すと。
そうですね。はい、おっしゃる通りです。はい、まあ、本当にあのそれぞれの生活っていうのは様々なので、まあ、その方が何が、まあ、できないこと皆さん探されるんですけど、
あ、できないできないってね。
そうなんです、そうなんです、そうじゃなくて、いやこういうこともできるよって、こういうこと使えばこういうことも、あのできるようになるねっていうことを丁寧に、丁寧に聞き取りをしながら一緒に考えていくっていうのが、あの作業療法士の仕事になりますね。
なんか香里さんはそういう方を前にするとめげていられないですね。
そうですね、本当に
いつも前を向いてみたいな。
一緒にそばにいるっていうのが大きいと思います。はいはい、その人のやっぱり辛いことを、一緒にそばにいて、じゃあ一緒に考えようかっていう、視点が、
いつも香里さん、お仕事でなくてもそういうふうにおっしゃってますよ。
あ、そうですか。じゃあにじみ出てるんでしょうか。
もう仕事によって鍛えられているということでもあるでしょうね。
ありがとうございます。
その人の物語を壊さないようにもう一回作り直していくということなんですね。
そ
うですね、
はい、おっしゃる通りですね。それが本当にリハビリテーションであり、産業療法かなっていうふうに思っています。
そうですか。香里さん、今日何かいい曲をお持ちくださったということなんですけれども、
はい、
ちょっとその、はい、紹介お願いできますか。
はい、くるりのリメンバーミーという曲です。
はあ、どんな曲
ですか。はい、これNHK のファミリーヒストリーという番組のテーマ曲なんですけど、
私知らなかったんですよ ね、
すよね。
今度見ます。
はい、ぜひぜひ。これとても素敵な番組で、毎回さまざまなゲストの方を迎えて、その両親だとか祖父母にこう遡ったその人の物語をたどるんですね。やっぱりそれを見てると、やっぱりそれぞれの人の人生にいろんな物語があって、それがこう脈々とつながってるんだなっていうことを感じながら見てます。はい、そのテーマ曲です。
ではお聴きください。なんかゆったりするようないい曲ですね。
そうですね。
香里さん、この仕事を選ばれた時のきっかけっていうのは何かあるんですか。
1981年が国際障害者年だったんですけれども、
はい、今から40年ほど前、
そうですね、
35年、
そうですね。まあ、その時に入学したわけではないんですけれども、
はい、
それから国際障害者年って 何年か続いたんですね。でそれは障害者の権利を一般社会の中でも実現しようっていう宣言が、宣言が国際的にもそれが採択された年だったんですけど、
機運が高まってきたんですね。
そうですね、はい、日本もやはりそのリハビリテーションっていうのがほとんどやっぱりこうあまり注目されてなかったんですけれども、そこに力を入れていこうって言い始めた時期で、この時日本全国に学校、はい、やっぱりその養成校を、10校を作ったんです。
育成するための、
そうです、担い手を作ろうということで、はい、まだまだ担い手が少なかったので、で私は、はい、仙台なんですけれども、その仙台の
国立、宮城県の仙台、
そうです、はい、宮城県の仙台の国立仙台病院っていうその病院があったんですけれども、はい、そこの付属校としてできた学校の2期生として入学しました。
あ、そうなんですか。
はい、
よくそんな仕事あるって分かりましたよね。
まだまだ新しい分野で、はい、知ってる人って少なかったと思うんですけど、私は母が、はい、行政の保健師で、やはりそうした、はい、情報に詳しかったんですよね。その母から、こういう仕事があるよっていいんじゃないって教えてもらって、見学に行ったりもしたんですけれども、
見学というのは病院ですか。はい、
そうですね、まだまだその作業療法士の仕事をしている人がいる病院が少なかったので、
はい、
そこを探してもらって、その実際に仕事をしているところを見せてもらったりとか、話を聞いたりっていう風な、まだ時代でした。
でもご覧になりながら納得してその道を選ぶために勉強をされた。
そうですね、はい、
勉強も大変だったんでしょ。
ちょっと無言になりますけれども、はい
はい、専門的な内容もね、いっぱい入ってると思うのでね。
まあ、学生時代はすっごく忙しかったですね。
そうですか。
はい、まあ、本当に
お母さんがね、そういう近い分野に関わっていらっしゃったということも、その影響されたんですね。
そうですね、まあ、小さい頃から、はい、私小さな家に住んでたんですけど、そこの縁側に、保健師さんいるってこう、いろんな人が訪ねてきたんですね。それはやっぱり母に話を聞いてもらいたかったり、相談したくて来たんですけれども、障害を持った子供をどういうふうに育てたらいいの、とか、もう施設に入れちゃおうかなとか、
そうなんですよ、ね、悩み
よ。
深いですよね。
そうあの精神障害の息子さんが全然薬飲んでくれないとか、はい、今でも本当に覚えてるんですけど、うん、もう騒いじゃうとか、そういうのを、うん、あの相談を、うんまあ、部屋の片隅でこう聞いてた子供だったんですよね。
そうなんですか。
そうなんです、うん、でその話聞きながら、うん、まあいろんな事情を抱えた人たちがたくさん世の中にいて、うんうんうんまあ、その事情を抱えながらも、うん、あの母のように話を聞いたりこうした方がいいんじゃないっていうふうに言ってくれる人がいると、なんとかこの世の中っていうのは生きていけるもんなんだなっていうことを、はい、感じて育ったような気がします。
そうなんですか、はい。
患者さんの本当にこう物語、うん、そこに向き合う姿勢を通して学ぶことがたくさんあるので、うんまあ、あの本当に楽しみを持って。
大変でしょうけど、
はい、でも楽しいです、うんはい、
あの学ぶ姿勢がいつまでも続いててすごいなと思いますね。
楽しいからだと思います。
あ、そっか、はい、ありがとうございます。あのリハビリと一言で言っても内容は様々で、その方にとって大切にしてらっしゃる価値観に香織さんは寄り添いながらリハビリの道を、リハビリテーションの道をいつも探っていらっしゃいますね。寄り添うために必要なのは、まず作業療法士としての医療の知識、回復のためのノウハウ、またその方が暮らす場所や人の思いを分かる想像力も必要なんですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
社会のすべての部分とつながっていくお仕事なんですね。
はい、
私もいつお世話になるかわからない作業療法の世界で香織さんは仕事をなさっていると改めて思いました。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。楽しかったです、はい、
こちらも本当に新しい知識も得ることができました。NPO 法人府中市民活動支援センターではカフェ事業のほか、府中市と共同でまちづくりなどの講座を開催しています。また、東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に、中学生の学びの場づくりも応援しています。講座のお知らせを一ついたします。10月26日日曜日午後1時半から、カメラを通して市民活動に参加と題しまして、男性の地域デビュー講座を第2回目を開催いたします。関心のある男性また女性の方とご一緒でも OK です。どうぞご参加ください。場所は京王線中川原駅から徒歩1分、男女共同参画センターフチュールです。3回連続で、今後は11月30日にもあります。私たちの団体のホームページか府中市の広報メール配信でもご確認ください。府中公園や多摩川風の道、府中の森公園、どこを散歩しても気持ちがいい季節ですね。ウォークラリーや高校大学の学園祭も始まりましたね。今日お別れの曲は南沢さんが一人一人の患者さんとお話しながら毎日過ごしていらっしゃることへの応援歌、スーパーフライの愛を込めて花束をです。良い週末をお迎えください。